クロニクル。おはようございます。11月18日金曜日、ニュースコネクト、あなたと経済をつなぐ5分間、パーソナリティの竹村ゆき子です。この番組では1日1つ5分間で世界のメガトレンドがわかるニュースを解説していきます。朝の支度や散歩、通勤、家事の時間などにお聞きいただけると嬉しいです。北朝鮮が昨日17日に日本海に向けて弾道ミサイル1発を発射しました。今回の発射は北朝鮮への抑止力を強化している日米韓3カ国への反発を示す狙いがあると見られています。ミサイル発射のおよそ1時間半前、北朝鮮のチェ・ソンヒ外相は談話を発表しまして、アメリカが朝鮮半島や周辺地域で挑発的な軍事的活動を強化すればするほど、我々の軍事的対応はさらに猛烈になると警告していました。私自身はですね、ミサイル発射への不安がこんなにも日常的なものになってしまうなんて昔は考えもしなかったという戸惑いがあります。今月2日には20発余りのミサイルが発射されていますし、その後も数日おきにミサイル発射が繰り返されていますので、北朝鮮の今後の動向、つぶさに見ていくことが改めて必要だなというふうに思いました。さて、今日はこちらのニュースをお伝えします。注目されていたアメリカの中間選挙、共和党が下院で多数派を奪還する見通しとなりました。上院では最後の1議席をめぐって来月6日に南部のジョージア州で決選投票が行われますが、この結果には関係なく、民主党はすでに議席の半数を獲得しており、主導権を維持することが可能となっています。民主党は当初予想されていた共和党の勢いを阻んで上院の議席を守り抜いたんですが、下院で共和党が多数派になったことでねじれが生じることになります。このためバイデン大統領の今後の政権運営、難しいものとなりそうです。今回のねじれによって具体的に何が難しくなるのかと言いますと、ポイントは2つありまして、1つ目はバイデン大統領が野心的な法律を制定することは事実上できなくなり、予算案の通過も以前より難しくなりました。2つ目は共和党からの監視が一層強まることが予想されます。では一つずつお話ししますと、1つ目の野心的な法律の制定に関しては、バイデン大統領は選挙戦で中絶の権利を法律に明記すると訴えてきましたが、この法案通過に共和党が協力することは見込めないのが現実です。そのため共和党の歩み寄りの余地のない法案を可決することがほぼ不可能となります。気候変動対策や銃規制などを推し進めたいバイデン大統領にとってはこれは大きな痛手です。また予算案の通過にも共和党の協力が必要になります。目下懸念されているのは2023年度本予算成立までのつなぎ予算についてです。今年12月に期限を迎えるつなぎ予算が延長されない場合、政府機関を一部閉鎖せざるを得なくなります。二つ目の共和党からの監視に関しては、バイデン大統領の家族などに対し共和党が容赦ない調査を実施することが考えられます。 CNN は今年7月、バイデン大統領の息子ハンター氏に対する連邦当局の捜査が訴追を検討する段階へと進んだと報じています。息子のハンター氏、過去に薬物中毒だったことを公に認めていますが、この捜査では薬物中毒だった時期に購入が認められていない銃器を購入した件で嘘の陳述をしたかどうかなどが注目されているということなんです。司法省には選挙の60日以内に政治的な機微を含む案件で訴追しないとの不文律があるんですが、選挙結果が出た後に家族のことで追及されるということになりますと、バイデン大統領にとっては大きな頭痛の種となります。他にも共和党は不法移民の増加などをめぐってバイデン大統領の責任を追及する構えを見せています。 こうした与野党の対立が政治を停滞させる可能性があり、ねじれによってバイデン大統領、残り2年の任期で厳しい舵取りを求められることになりました。バイデン大統領は2期目を目指して2024年の次期大統領選挙に出馬する意向を示しているんですが、最終判断は来年初めまでに行うとして出馬表明はまだしていません。これに対してトランプ元大統領は15日に出馬を表明しました。次の大統領選挙の投票日は2024年11月5日ですから、中間選挙の直後のトランプ氏の出馬表明は異例の早さといえます。その背景にはですね、今回の中間選挙でトランプ氏が支持した候補が何人も落選したことによって、共和党内でトランプブランドが疑問視され始めたことへの警戒感、そして新たなホープとして注目されているフロリダ州のデサンティス知事へのライバル心があると見られています。次回の選挙戦も気になりますが、バイデン大統領の今期残り2年の政権運営につきましては、また番組でもお伝えしていこうと思います。ニュースコネクト、お相手は竹村ゆき子でした。番組への感想は、カタカナでハッシュタグニュースコネクトとつけてツイッターに投稿してください。もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。それでは、良い一日をお過ごしください。